町の話題11月号タウントピックス in 国見。認知症って何？国見省で認知症サポーター養成講座を開催。児童たちに認知症への理解を深めてもらおうと、認知症サポーター養成講座が9月28日に開催されました。学校の授業では初の取り組みで、国見小学校の6年生が対象、町地域包括支援センターの職員を講師に迎え、認知症の基礎知識を学んだ後、児童たちは高齢者疑似体験として、重りやサポーター、ゴーグルや軍手などを装着、体や手足の動かしづらさを実際に体験し、高齢者や認知症への理解を深めました。高齢者疑似体験をする児童たちの写真が掲載されています。実りの秋を実感。国見小学校5年生が稲刈り体験。国見小学校5年生は9月28日、小坂アグリ株式会社と JA 福島未来国見営農センター、伊達農業普及所の職員の指導のもと、釜を使った昔ながらの稲刈りを体験しました。刈り取ったのは児童たちが5月上旬に田植えをした天の粒。釜の使い方に初めは悪戦苦闘していた児童たちでしたが、すぐにコツをつかみ手際よく稲を刈り取ると、縄で縛って棒掛け、天日干し、作業を行いました。棒掛け作業の体験をする児童たちの写真が掲載されています。役場庁舎と業務内容を紹介。聖光学院高等学校の皆さんが役場訪問。町と連携協定を締結している聖光学院高等学校の普通科進学探究コース1年生の12人が9月28日に国見町役場を訪れ、公務員の仕事や町づくりの仕組みを学びました。当日は職員による役場庁舎の案内や業務内容の説明、議場の見学などを行いました。参加した生徒は職員の説明に耳を傾け、庁舎の設備や業務に関する疑問点を積極的に質問し、公務員の仕事や町づくりの仕組みについて理解を深めました。議場を興味深く見学する聖光学院高等学校の皆さんの写真が掲載されています。こんなに大きくなりました。国見小学校児童がメロンを収穫。国見小学校5年生の高橋優さんほか数名が、小学校敷地内の畑で育てたメロンの収穫を行いました。このメロンは、高橋さんの発案で給食に提供されたメロンの種を畑にまいたもの、収穫作業を行った児童たちは、こんなに大きくなるとは思わなかった、食べるのが楽しみ、と話していました。後日、収穫したメロンの試食会が行われ、ほんのり黄色に色づいたメロンを児童たちは笑顔で頬張っていました。高橋さんを中央に、収穫したメロンを持って笑顔の子どもたちの写真が掲載されています。今年もありがとうございます。シルバー人材センターが清掃奉仕活動。国見町シルバー人材センター、武田聡理事長は、10月14日、関越大文化センターや藤田駅周辺の清掃奉仕活動を実施。同センターの会員約50人が参加し、施設周辺の草むしりやゴミの清掃などに汗を流しました。参加者たちの熟練の技により、施設周辺はあっという間にきれいになりました。この取り組みは毎年10月15日のシルバーの日に合わせて行われています。関越大文化センターで清掃奉仕活動に汗を流す会員の皆さんの写真が掲載されています。福島県代表として県と誓う文化・スポーツ活動等激励金交付。年リンピック笑顔の愛媛2023太極拳交流大会に県代表として出場する 福宇さん所属で監督兼任選手の山木ゆかりさんが10月19日に国見町役場を訪れ、引地誠町長から激励金が手渡されました。激励金を受け取った山木さんは、太極拳は演武するために頭を使う脳トレのようなもの。おかげで毎日健康に過ごすことができている。みんなで楽しみながら試合に臨みたいと大会への意気込みを語りました。激励金を受け取った山木ゆかりさんの写真が掲載されています。統計の発展と普及啓発に貢献。伊達郡統計協会統計功労者表彰。長年にわたり統計調査員として統計の普及発展に尽力され、伊達郡統計協会統計功労者表彰を受賞した宇治家弘明さんへの伝達式が10月26日に国見町役場で行われ、引地誠町長から表彰状と記念品が伝達されました。受賞された宇治家さんは平成24年から12年間、町統計調査員として在籍。統計事務には通算6年従事し、国勢調査や農林業センサスなどの統計調査に尽力されました。表彰を受けた宇治家弘明さんの写真が掲載されています。消防組合に対する支援にお礼。ニセコ町長が国見町を訪問。北海道ニセコ町の片山健也町長が10月27日、国見町を訪れ、高規格救急自動車の乗用に対して感謝の意を伝えました。町は議会での議決を受け、羊蹄山麓消防組合消防本部へ高規格救急自動車1台を乗用。片山町長は、救急車は冬のシーズンが繁忙期なので助かった。有効に活用します。と感謝の言葉を述べました。町とニセコ町は平成25年に災害時相互応援協定を締結するなど活発な連携・交流が行われています。国見町を訪問した片山健也町長と引地誠町長ら関係者の方々の懇談の様子の写真が掲載されています。保険だよりヘルストピックス問い合わせ保険課保険係電話 585-2783 メール hoken@town.kunimi.fukushima.jp 命を救う愛の献血にご協力を。11月24日金曜は国見町の献血の日です。場所、受付時間の順に読みます。国見町役場駐車場、午前9時から午前10時30分。株式会社清水製作所、午前11時から正午。株式会社福良製作所、午後1時30分から午後2時30分。公立藤田総合病院、午後3時から午後5時。食育シリーズプラス。2月に行われた親子味噌作り体験教室で作った味噌が半年間熟成させて完成しました。味噌を使用した参加者から感想が届きました。国見小学校6年、中村優吾さん。お味噌汁を作りました。甘みがあってとても美味しくて、発酵すると美味しくなることに驚きました。味噌汁を飲んでいる中村優吾さんの写真が掲載されています。国見小学校3年、村上仁子さん。焼きおにぎりを作りました。市販の味噌より甘みがあって美味しかったです。両手で焼きおにぎりを持った村上仁子さんの写真が掲載されています。町では食生活改善推進員の皆さんと栄養士が出向いて、国見幼稚園の子どもたちを対象に食育教室を開催しています。今月の食育内容を紹介します。 食育教室の様子の写真が3枚掲載されています。写真1、箸の持ち方、年少児。写真2、食事のマナー、年少児。写真3、旬の食材の観察、年中児。写真終わり。国見町子育て世代包括支援センター、桃サポインフォメーション。ニコニコ相談会、実施日12月20日水曜、時間午前10時から午前11時30分、会場、子育て支援センター、藤田保育所内、対象者、国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者、持ち物、母子健康手帳、子供の飲み物、申し込み、前日までに保健課保健係または藤田保育所、電話 585-2374 へ連絡。乳児検診、実施日12月21日木曜、受付時間午後1時15分から午後1時45分、会場、関越大文化センター第1話室、対象者3ヶ月時、令和5年8月生まれ、9ヶ月時、令和5年2月生まれ、持ち物、母子健康手帳、おむつなど、内容、医師の診察、身体測定、腸乳、離乳、予防接種などについて。11月は児童虐待防止推進月間です。あなたの一本のお電話で救われる子どもがいます。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。お住まいの地域の児童相談所につながります。連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。児童相談所全国共通3桁ダイヤル 189-1-早く。院長先生の診察室から第24回公立藤田総合病院院長近藤雄一郎先生。朝夕は気温が下がって秋が深まってきました。今年の冬は暖冬ではないかと予測されていますが、どうなるでしょうか。個人的には大雪による被害がなければ良いと考えています。コロナ感染は第9波となり、医療逼迫が心配されましたが、徐々に落ち着いてきたようです。最近、インフルエンザによる発熱者が少しずつ増えている印象です。高齢者の皆さんには、コロナワクチンに加えて、インフルエンザワクチン接種をお勧めします。秋になり、過ごしやすい季節になりました。〇〇の秋といえば、いろいろな言葉が連想されます。例えば、読書、スポーツ、食欲、芸術等が思い浮かびますが、皆さんは何が好みでしょう。私は紅葉の秋が好きです。福島では紅葉はどこでも見ることができますので、ちょっとのドライブで実りと食欲の秋も体験できます。冬が来る前にしっかり楽しみたいものです。コロナ感染がパンデミックとなり、すでに約4年が経過しました。コロナは過度に恐れる必要はない病気になっていると思います。しかしコロナウイルスは地球上から消えることはなさそうです。インフルエンザと同様に時々流行を繰り返すコロナと人類は共存していくことになるでしょう。今後副作用がさらに少なく、効果の持続するワクチンの開発が期待されています。治療薬は使用可能ですが、費用、副作用、薬剤相互作用は今後の課題となっています。近藤院長先生の顔写真が掲載されています。
障害学習通信、ライフロングラーニング、国見町教育委員会障害学習課、関越大文化センター、電話、585-2676、ファクス 985-2707 e メール shogai@town.kunimi.fukushima.jp 国見寒月台カレッジ全体学習食育セミナーチョコレートの世界へようこそ。食育セミナーチョコレートの世界へようこそが開催され、約60人が参加しました。株式会社明治の食育担当栄養士阿部優子さんを講師に迎え、カカオ&チョコレートと題し、皆さんが大好きなチョコレートについて講話がありました。原料となるカカオの生産地や歴史、カカオ豆からチョコレートになるまでの工程を詳しく学びました。また生産地によって同じ品種でも味が変わることに驚きました。最後にベネズエラとドミニカ共和国のチョコレートを試食し、香りや味の違いを確認しました。阿部優子さんの講話の様子の写真が掲載されています。家庭教育講座、子育て学習講座。宮城教育大学教授の佐藤哲也先生を講師に迎え、令和6年度国見小学校入学予定者の保護者を対象に講演会を開催しました。参加者は、就学前の児童には体を動かして遊び、体幹を鍛えることと、興味関心があることに思う存分取り組ませることが大切だということを学びました。講演会の様子の写真が掲載されています。国見っ子わんぱく広場、染め紙で作ろう。国見っ子わんぱく広場の第6回活動では、壁掛けとノートを作成しました。和紙を折って好きな色を選び、どこに色付けしようか考えながら作業を進めました。最後に完成したオリジナルの作品を友達と見比べ楽しみました。色を選んでいる様子の写真と壁掛けをプリントする様子の写真が掲載されています。質問のできる学習室 in 白葉体育館。白葉体育館の会議室で質問のできる学習室が始まりました。学生ボランティアの大学生にわからないところを教えてもらいながら自習をする場です。県北中学生は誰でも利用でき、中学校の下校時刻から午後7時まで、令和6年2月16日まで実施します。受験対策として入試過去問などにも取り組んでいます。学生ボランティアに教えてもらう中学生の様子の写真が掲載されています。図書館へ行こう。子ども司書講座、ポップ作り、好きな本を紹介しよう。子ども司書講座、ポップ作りが10月7日に行われ、受講生5人が参加しました。司書による講話では、ポップ作成のポイントを学習し、作成のイメージを膨らませました。その後装飾し、イラストを描き、オリジナルの作品が完成しました。作成したポップは図書館で展示していますので、子どもたちのおすすめの本を読んでみてください。ポップ作りをする受講生の様子の写真が掲載されています。大人の文学講座、21世紀に生きる宮沢賢治。大人の文学講座第3回目は、9月20日、福島大学名誉教授の高野康夫先生を講師に迎え、あるマタギについての三行、なめとこ山の熊を読む、をテーマに行われました。参加者21人は、講話に熱心に耳を傾け、物語の新たな発見や面白さを味わい、宮沢賢治文学への理解を深めました。高野康夫先生の講座の様子の写真が掲載されています。国見町図書館協議会、先進地視察。国見町図書館協議会は10月6日、委員4人が参加し、岩手県矢巾町図書センター、紫波町図書館の視察を行いました。研修では、地域の課題への取り組みや読書通帳の導入など、特色のある図書館を学びました。今後、視察の内容を協議し、図書館業務に役立てていきます。 視察先での研修の様子の写真が掲載されています。国見町チームが圧勝で初戦突破。市町村対抗福島県ソフトボール大会。第10回市町村対抗福島県ソフトボール大会が10月14日に相馬市で開幕。国見町は22日、初戦となる第2回戦で白河市と対戦しました。初回から積極的な攻撃で3点を取ると、4回と5回には熊坂栄斗選手と佐藤勝彦選手の本塁打で合わせて6点を追加。投げては佐藤大輔選手が相手打線を1安打に抑え、9対2の5回コールドで初戦を勝ち抜きました。試合中のバッターを捉えた写真が掲載されています。文連団体多数の芸能発表。国見町文化祭音楽芸能発表会。第52回国見町文化祭音楽芸能発表会が10月22日、観月台文化センターホールで開催されました。参加団体は文化祭での発表を心待ちにし、発表会前日まで練習を重ねてきました。どの団体も大勢の観客を前に、思い思いに演奏や舞踊などを披露しました。舞台上での発表の様子の写真が掲載されています。
町の情報ボックス。お知らせ。子育て世帯生活支援特別給付金。食費等の物価高騰による影響が特に大きい低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行うため、子育て世帯生活特別給付金として、児童1人につき一律5万円が支給されます。一人親世帯分、一人親世帯以外分にかかわらず、すでに本給付金を受給した方を除く。給付にあたっては、昨年度本給付金を受給した方などを除き、申請が必要となります。対象者や申請手続きなどの詳細については、町ホームページをご確認いただくか担当まで問い合わせください。問い合わせ、子ども家庭庁子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター。電話 0120-400-903。問い合わせ、福祉課社会福祉係。電話 585-2793。柔道整復施術院での施術状況を確認します。町では11月より医療費適正化の取り組みとして、柔道整復施術院、整骨院、接骨院の施術を受けた方に施術内容の紹介を行います。国民健康保険に加入されている方が、国民健康保険を使って柔道整復施術院、整骨院、接骨院で施術、治療を受けた場合、国民健康保険の給付対象になる場合とならない場合があります。そのため、施術を受けた方に紹介文書を送付させていただくことがありますので、皆様のご協力をお願いします。詳しくは町ホームページをご覧ください。問い合わせ、保健課国保係、電話 585-2785。鳥獣被害対策地区座談会を開催します。今年度、鳥獣被害対策アドバイザーに委託し、侵入防止策の設置状況などを調査しました。その報告と今後の対策についての意見交換を行うため、地区座談会を開催します。多くの皆様の参加をお願いします。大木戸地区、日時、11月27日月曜、午後6時から。場所、大木戸ふれあいセンター。小坂地区、日時、11月28日火曜、午後6時から。場所、小坂農村総合管理センター。石母田山崎地区、日時、11月29日水曜、午後6時から。場所、石母田財産区事務所。問い合わせ、 産業振興課農林振興係、電話 585-2986。 長寿健康づくり講演会を開催します。コロナ禍から体を動かす機会が減っている今、楽しく取り組める運動法や筋力維持に大切な栄養のお話を紹介します。参加費は無料でプレゼントもあります。参加希望の方は電話で申し込みください。日時11月30日木曜午後2時から午後3時30分。場所、関越大文化センター大研修室。演題、食べる力は生きる力。食から考える体づくり。講師、東北文化学園大学現代社会学部現代社会学科准教授森田清美先生。申し込み期間、11月20日月曜まで。平日のみ午前8時30分から午後5時15分受付。対象、後期高齢者医療被保険者。その他、参加希望の方は電話でご相談ください。定員40人。申し込み先、保険課国保係。電話、585-2785。確定申告、税金の納付をスマートフォンでしませんか？自宅などからパソコンやスマホを使用して確定申告をすることで、混雑する申告会場へ出向く必要がなくなります。今回初めてスマホから確定申告を希望する方を対象に、説明会を開催します。また、スマホを使用した納付など、簡単便利な納税方法についても説明を行いますので、お気軽に申し込みください。日時、11月28日火曜、午後2時から午後4時。場所、関越大文化センター大研修室。申し込み先、国見町税務課。申し込み期限、11月21日火曜。問い合わせ、税務課課税係。電話 585-2778。 婚活イベントの参加費を助成します。町では結婚の希望を叶えるため、婚活をする独身者を支援するために、福島県、宮城県、山形県で実施される婚活イベントの参加費を助成します。助成額は5000円を上限とし、1年度につき2回までです。参加費の助成に関する対象要件や必要書類については、町のホームページをご覧いただき、申請される方は必要な書類を添付して、福祉課社会福祉係へ提出してください。問い合わせ、福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 秋の火災予防運動。伊達地方消防組合からのお知らせです。11月9日から15日までの7日間、全国一斉に秋の火災予防運動が実施されます。これからの時期は空気が乾燥しやすく、火気を取り扱う機会も増え、火災が発生しやすい時期となります。住宅ではストーブの周りに燃えやすいものを置かない。火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する、などの火災予防に取り組んでいただきたいと思います。また、万が一の備えとして、住宅用消火器を設置しましょう。問い合わせ、伊達地方消防組合消防本部予防課。電話 575-0181。女性の人権ホットライン強化週間。福島地方法務局と福島県人権擁護委員連合会は、11月15日から同月21日までの7日間、全国一斉女性の人権ホットライン強化週間として、夫・パートナーからの暴力やストーカーなど、女性をめぐる様々な人権問題について電話相談を実施します。相談は人権擁護委員及び法務局職員が応じ、 秘密は守られます。期間中は平日の夜間、土日も相談に応じますので、お気軽に相談ください。期間、11月15日水曜から同月21日火曜までの7日間。時間、午前8時30分から午後7時まで。ただし、11月18日土曜、19日日曜は午前10時から午後5時まで。電話番号、0570-070-810、全国共通ナビダイヤル。問い合わせ、福島地方法務局人権擁護課。電話、534-1994。小坂まちづくりの会第16回そば祭り。純小坂さんのおいしい十割そばをはじめ、手作り手芸品の販売やバザーなどの出店もあります。ぜひお越しください。限定100食となるので、事前申し込みをお願いします。日時、11月26日日曜。開会式、午前10時。十割そばの販売、午前10時30分から午後0時30分まで。場所、小坂総合農村管理センター。料金、1杯1000円。いなり寿司、飲み物付き。100食限定、申し込み順。購入希望の方は、氏名、人数、電話番号を明記の上、ファックスにて申し込みください。問い合わせ、小坂まちづくりの会、高原。ファックス、585-3197。国見骨折予防教室を開催します。国見骨折予防教室では、骨密度測定、骨折の危険性の判定や、骨粗鬆症予防のため、藤田病院の管理栄養士による講話もありますので、ぜひご参加ください。骨密度の測定や10年後の骨折リスクを測定します。日時、場所、森江の大江田大木戸地区、12月5日火曜、午後2時から午後3時30分、東部高齢者等活性化センター研修室、藤田小坂地区、12月7日木曜、午後2時から午後3時30分、関越大文化センター大研修室。対象者、町内在住の65歳以上の方、今年度初回申し込みの方優先。講師、公立藤田総合病院管理栄養士、大竹春奈先生。申し込み方法、福祉課長寿介護係へ電話予約。電話 585-2125。定員各回20人程度。参加費無料。問い合わせ福祉課長寿介護係。電話 585-2125。広報国見&町ホームページに広告を掲載してみませんか？町では広報国見や町ホームページに掲載する有料広告を募集しています。詳しくは問い合わせください。広報国見、一枠、縦45ミリ×横174ミリ、1回1万2000円、半枠、縦45ミリ×横84ミリ、1回6000円。ホームページ、一枠、トップページ下段、月6000円。問い合わせ、総務課秘書広報係、電話 585-2113。町営住宅、定住促進住宅の空室状況をお知らせします。令和5年10月末、滝山団地3部屋、定住促進住宅1部屋、板橋南団地子育て住宅空室なし。町営住宅滝山団地板橋南団地、所得が月額15万8000円以下の世帯、60歳以上単身入居可、所得により家賃が決定、前年の所得。定住促進住宅、所得制限なし。 家賃固定、単身化、18歳以下、65歳以上1名につき1500円減額。子育て住宅、町外にお住まいの方、所得制限なし、家賃固定、40歳以下の夫婦または18歳以下の子がいる世帯、18歳以下の子1人につき1万円減額、最大3万円まで。問い合わせ、建設課管理係、電話 585-2972。 今月の納期限は11月30日木曜。徴税等の納付は口座振替が便利です。固定資産税第4期、問い合わせ、税務課課税係、電話 585-2778。 税務課収納係、電話 585-2780。 国民健康保険税普通徴収第5期、後期高齢者医療保険料普通徴収第4期、問い合わせ、保険課国保係、電話 585-2785。 介護保険料普通徴収第5期、問い合わせ、福祉課長寿介護係、電話 585-2125。 伊達西根関土地改良区費後期分、問い合わせ、伊達西根関土地改良区、電話 582-2319。 振り替え口座の預貯金残高を前日までに確認してください。コンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリからの納付も可能です。QR コードが印刷されている納付書は、地方税お支払いサイトから電子納付が可能です。詳しくは町ホームページをご確認ください。広報国見10月号の訂正。広報国見10月号27ページに記載の戸籍の窓口において誤りがありました。正しくは次の通りですので、以下の通りお詫びして訂正させていただきます。訂正箇所、松崎聡ちゃんの住所、誤り、第一、姓、山崎宮舘。
12月の休日当番医、診療時間、午前9時から午後5時、当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。3日、日曜、医療法人、樫の木内科クリニック、伊達市岡前、20-6、電話、551-1411、10日、日曜、保原中央クリニック、伊達市保原町、城の内、73-1、電話、575-3231、17日、日曜、医療法人、神岡クリニック、伊達市良善町、掛田中、電話、586-1318、医療法人、伊藤皮膚科クリニック、伊達市岡前、20-1、電話、551-1121、24日、日曜、医療法人、菊池整形外科、伊達市坂の上、10-1、電話 583-2633。 31日休日、医療法人坂内医院、伊達市柳川町青葉町97、電話 577-2222。 休日救急歯科診療、日曜祝日、受付時間午前9時から午後4時30分まで。場所、福島市保健福祉センター、福島市森合町、10番1号。当番医が変更になる場合や、診療していない科もありますので、事前に電話で確認の上、受診してください。戸籍の窓口、9月21日から10月20日受付分。当庁窓口で受付した方で、町内に住所を有する方を掲載しています。結婚おめでとう。 斉藤昭久さん、ワン・シンファさん、藤田宮前。お悔やみ申し上げます。鴨田善治さん、85歳、内谷東。菅野隆さん、50歳、内谷東。松浦美希子さん、84歳、大木戸。佐藤栄一さん、73歳、山崎戸建。大内久子さん、95歳、泉田中。黒田栄子さん、68歳、宮町北。吉田俊彦さん、70歳、山根。富野真澄さん、100歳、山崎戸建。斉藤よし子さん、97歳、町東。佐藤拓蔵さん、89歳、宮町北。掲載を希望されない方は、届出の際にお申し出ください。人口と世帯。令和5年9月30日現在。住民基本台帳人口。前月比。人口8246。前月比マイナス10。男3973。マイナス2。女4273。マイナス8。世帯3382。マイナス1。転入12。マイナス5。転出11。プラス1。出生5。プラス3。死亡16。プラスマイナス0。11月国見カレンダー。11月7日火曜。生き生きサロン、内谷、鳥取、午後1時30分から。8日、水曜。生き生きサロン、第3、午前10時から。生き生き子育てクラブ。9日、木曜。生き生きサロン、藤田、午前10時から。生き生きサロン、高野、午後1時30分から。子供移動図書館、1年生。心配事相談、午前9時から正午。戸籍係窓口延長、午後7時まで。10日金曜、生き生きサロン第4、午前10時から。生き生きサロン第8、第9、午後1時30分から。11日土曜、国見っ子わんぱく広場、おやつ作り。15日水曜、生き生きサロン第1、午後1時30分から。ニコニコ相談会。16日木曜、生き生きサロン第2、午後1時30分から。戸籍係窓口延長、午後7時まで。3歳6ヶ月児健診。17日金曜、生き生きサロン大木戸、午前10時30分から。18日土曜、子ども司書活動、子どもの読書活動推進フォーラム練習、親子クッキング教室、秋の総合検診。19日日曜、第35回市町村大抗福島県縦断駅伝競争大会。20日月曜、生き生きサロン泉田市も午後1時30分から、子ども移動図書館鑑賞教室2年生。21日火曜、生き生きサロン山根午前10時から、生き生きサロン徳北第7、正午から、子ども移動図書館3年生。22日水曜、心配事相談午前9時から正午、生き生き子育てクラブ。23日木曜、勤労感謝の日、少年仲間作り教室、キックボクシング教室。24日金曜、生き生きサロン現像山。午前10時から、生き生きサロン光明寺、午後1時30分から。26日日曜、結婚世話焼き人月例相談会、午後1時から午後3時、マイナンバーカード休日臨時相談窓口。27日月曜、生き生きサロン板橋、午前10時から、生き生きサロン高木、午後1時30分から。28日火曜、 生き生きサロン石もだ午後1時30分から、子ども移動図書館鑑賞教室1年生。29日水曜、生き生きサロン海田午前10時から。30日木曜、生き生きサロン泉田中午前10時から。生き生きサロン大江田午後1時30分から。ブックスタート戸籍係窓口延長午後7時まで。3ヶ月時9ヶ月時検診。12月1日金曜、生き生きサロン第4午前10時から。子ども移動図書館2年生。3日日曜、少年仲間作り教室聖光学院生発案のカードゲームで遊ぼう。4日月曜、生き生きサロン川内午後1時30分から。関越大文化センター休館日。5日火曜、生き生きサロン内屋鳥取午後1時30分から。6日水曜、生き生きサロン太田川午後1時30分から。特設合同人権相談午前9時から正午。7日木曜、生き生きサロン束の目午後1時30分から。戸籍係窓口延長午後7時まで。1歳6ヶ月時検診。8日金曜、生き生きサロン第8第9午後1時30分から。
夢に向かって、第19回夢を与えるプレイヤーになりたい。佐藤ルアさん、県北中3年。僕の将来の夢はバスケットボールで全国大会へ出場することです。兄が高校生の時、バスケットボールで全国大会に出場してベスト8になっているので、その成績を超えたいと思っています。最終的にはプロの選手になって活躍できたら嬉しいです。バスケットボールは兄の影響で始めました。練習してきたスキルでディフェンスを抜いた時の爽快感や、絶対に止めるという気持ちでディフェンスをして止めることができた時の達成感がバスケットボールの魅力です。部活動では男子バスケットボール部の部長を務めていました。チームを一つにまとめることに苦労しましたが、自分が手本になるように行動して積極的に声かけをしました。最後の中大連では負けてしまいましたが、チームのみんなで悔し涙を流したことが思い出に残っています。部長としての達成感を感じることができたし、本当にいい経験ができたと思います。高校に入学したら、自分よりもバスケが上手い人がたくさんいると思います。先輩や同級生などに負けないよう努力してレギュラーを獲得できるように頑張りたいです。そしてプロの選手になれたなら、小さい子供たちが自分もバスケットボールをやってみたいと思うような、たくさんの人に夢を与えることができる選手になりたいと思います。佐藤ルアさんの上半身を捉えた写真が掲載されています。町長コラム、マコラム、第28回。みんなが主役。保育所と幼稚園の運動会、市町村対抗の野球とソフトボール大会、小学校の学習発表会、中学校の白洋祭、そして国見町文化祭と行事が続く。それぞれがそれぞれに頑張ったことを発表する、発揮する。一人一人が主役。保育所の運動会、みんなで踊るダンスの時に、納得いかないんですけどといった表情でじっと前を向いている子、親と一緒の時間がとっても楽しそうな幼稚園の運動会、進撃のソフトボール選手の笑顔、試合後のロッカールームで来年を思う野球選手の目、うんとこしょ、どっこいしょ、それでも株は抜けませんというセリフが何度も出てくる物語、大きな株を英語で演じて学習発表会のオープニングを飾った小学3年生。クラスの紹介動画とビッグアートの披露。 国見を知る、学ぶ、歩むの発表、そして合唱コンクール。国見の中学生の尊さがストレートに伝わる。合唱の結果が発表されると悔しくて泣いてしまう子たちもいたと。今しかない一緒の時間を大事にしてるんだなと胸熱。また小中学校とも ICT を使いこなした進め方が秀逸。先生の指導大変だったろうな。国見町文化祭、音楽芸能発表会、歌、踊り、マジック。みんな感心したけど、国見愛唱歌クラブが歌った亀の遠足が印象的。のんびり行こう。急いで行くとすぐ終わるだろう。のんびり行こう。ゆっくり行けばまだまだ続く。の歌詞とメロディーが残る。一人一人が主役。輝いてる。引き地誠。学習発表会の様子を捉えた写真、町長の顔写真と町長のサインが掲載されています。